スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
人は外見で判断すると言われてますけども、本当でしょうか？
本当ですね、はい、人は見た目で判断します。見た目で9割、もう 100% 判断すると言っても過言ではないかなというふうに思いますね。特に営業されている方っていうのは、もちろんね、その人は外見でその目の見た目で判断されてしまいますから、その、まあ、身だしなみっていうのも結構大切ですよということで、特に僕がね、営業を始めてその上司から言われたのが、もうお前なと、辻とお前ズボンプレスかけてるかと、アイロンかけてるかと、ヨレヨレのスーツ着てるやつからは何百万もする商品を買いたいと思わないぞっていうふうに言われたわけですね。でそれを聞いた時に、あ、確かになっていうふうに納得したんですよ。まあ、その時はもう名古屋で太陽光の売っている時だったんですけど、まあ、確かになと、もうね、スーツとかヨレヨレとか、そのズボンとかね、その時僕はプレスがなかったんで、もうプレスが完全に消えとったんですよね。で、ああそっかと思って、そのこうなんかプレスするやつを買いに行って、そのちゃんとね見えるようにっていうことを、まあ、やりましたね。確かになと。よく学校の先生とか親から、その人は中身が大事だよと、外見で判断するなよなんてね、まあ、言われたりするんですけど、実際は違いますよと、中身は長年付き合ってみて初めて分かるものであって、出会った瞬間にその人の中身なんて分からないんですね。その出会った瞬間、見た目が怪しいやつだとか危ないやつから何百万もする商品を買おうと思いますかと、そいつの話を信じますかっていうことね、きっと買わないし信じないと思うわけですよ。なぜなら騙されそうだから。だから中身がどれだけ良くても、その外見がだらしないとか不潔そうだとかっていうふうにお客さんが勝手に思われてしまうと、お客さんは話を聞こうとすらしないですよと、話を聞く姿勢すら見せないですよということになりますから、まあ、要は門前払いになってしまうわけね。でスリムドカンで有名な斎藤ひとりさんも、コンサルタントだったら金のロレックスを身につけろと、一流に見えるからっていうふうに言っていたそうです。やっぱそういうところでも人は見た目で判断しますよっていうことなので、人で見た目を判断するから、その高級ブランドもの、ブランドもので全身コーディネートしろとは言わないですけど、その、まあ、高級そうに見えるだとか、その、まあ、金持ちそうに見えるだとかっていうのは結構大事かなっていうふうに思います。営業で言うと、その営業マンがお金持ちそうだというふうに思われる必要は全くないんですけど、ただ必ずこう見られなきゃいけないというのはあります。できる人だなっていうふうには思われなきゃいけないですよと、あ、この人できる人やなっていうふうに見せなきゃいけないわけですね。だから、反対のことを言っちゃうと、できなさそうなやつには絶対見られてはいけませんよと、うだつの上がらなそうなやつとは絶対見られてはいけませんよと、貧乏そうなやつだとか頼りなさそうなやつ、ダメそうなやつ、頭悪そうなやつ、不潔そうなやつと見られては絶対ダメですよと。なぜなら人はそんな人にお金を払いたいとは思わないからです。特にその売っている商品が何百万円もする商品の場合、 そんな人にお金払いたいと思いますかと、頭悪そうなやつにお金払いたいと思うかと、ね、ダメそうなやつにお金払うかっていう話ね。だってとんずらしそうじゃないみたいな、ね、そうなんですよ。だからダメそうなやつに見られないためにも、例えばそのまあスーツとかシャツとかそのまあ高級ブランドものじゃなくてもいいんで、その清潔感のあるものを選びましょうねと、もうヨレヨレとかじゃなくて清潔感のあるものを選びましょうねと。であと、まあ背筋をねこうキュッて伸ばしましょうねと。あとね、まばたきを少なくするっていうのもあります。まばたきが多いと自信がなさそうに見えるっていうのがあるので、まばたきを少なそうに、まばたきを少なくしましょうねと。ただ僕それができてないんですよ。まばたきを少なくするっていうのは、このレーシックを受けてからちょっとねドライアイになってるので、まばたきの回数がすごく多いんですね。これがちょっとなかなか 今の僕はできていないんですけど、その関係ない方はね、まばたきを少なくするっていうのは重要ですよと。これでアメリカの大統領もやっているテクニックなので、ぜひやってみてくださいねと。あとはね、断定するっていうのも結構いいです、はい、話を断定していきましょうねと、あとは最新の機器を使いましょうねと、僕はその10年前とかっていうのは、10年前、15年前っていうのは、iPhone とかね、iPad とかっていうのを使っていました。まあ、15年前 iPad はなかったですけど、iPhone3GS を使って、iPad の初代の iPad とかを使って僕はずっと営業やっていましたから、そういう最新のガジェットを持って営業に来られると、うわ、すげーっていうふうに、お客さん勝手に思ってくれますからね。僕はずっと言ってて言われてました。iPad で営業に来る人、初めて見たっていうふうに、ね、ずっと言われていましたので、で僕は iPad めちゃくちゃいいですよっていうふうにこう言っていましたから、お客さんも、前のめりになって見てくれるわけですね。 iPad の方を、 iPad の中身とかも全部見てくれますから、すごく良かったです。あとは、幅広いジャンルの話ができるようにしましょうねと、であとは伝わる話し方をしましょうねと。で、空気読みましょうねと、相手の心情を察しましょうねっていうのと、会話の主導権握りましょうねと。僕はこの9つが重要かなと思います。1つ目がスーツシャツを清潔感にあるものを選びましょうねと。で、まあ、背筋伸ばしましょうね。で、瞬き少なくしましょうね。断定しましょうねと。最新の機器使いましょうねと。幅広いジャンルの話ができるにしましょうねと。伝わる話し方をしましょうねと。で、空気を読みましょうねと。で、会話の主導権を握りましょうね。この9つですね。これができるようになると、この人できる人やなというふうに思われます。で、さらに、笑顔とプライベートをチラチラっとこう見せると、親近感だとか、信用とか信頼感が出てきますから、この人から買いたいというふうに思われるわけですね。プライベート完全にね、隠してしまう人いてますけど、プライベートちょろっと見せた方がいいですよ。見せたら親近感ぐっと湧きますから、例えば、ね、うちにも子供がいてるんですとか、3人の子供いてるんですとか、もううちも、ね、小学生とかになってるんですとか、中学生の子供がいてるんですとか言って言うと、そのお客さんとの接点が一気にぐんって近づきますから、そうするともうめっちゃ仲良くなれますからね。そうしたらもうどうせだったら、わけのわからんところの人とか、わけのわからん人から買うよりかは、もうね、このできる人、信用できる人で、ね、好みとは言わないですけど、いいなと思っている人から買いたいなっていうふうに思いますから、そういうのをやっていった方がいいのかなっていうふうに思います。まあ実際ね、有名な心理学で、そのメラビアンの法則っていうのが、まあありますよと。人がその他人を受け入れるまでに4つの壁がありますよと。で、その第一の壁っていうのが外見、服装、表情ですよと。この第一の壁、外見、服装、表情、もう完璧第一印象ですよ。そんなの見た目で判断されますよと。この見た目で弾かれてしまうと、もう一気にもう効かないですよというふうになりますよと。で、その次、第二の壁っていうのが態度だとか姿勢とか仕草ですよというふうになってきます。で、第三の壁っていうのが話し方、声の大きさ、抑揚つけましょうねっていうことです。でもあんまりね、抑揚つけすぎたりすると、なんか君は詐欺師みたいな話し方するよねとか言って言われます。僕は言われましたこういうね、大きな声、小さな声っていうのをこう抑揚つけて喋ったりとかしていると、君はなんか詐欺師みたいな喋り方するよねとか言われたことがあるので、あんまりこういうの僕はもう意識しなくなりました。お客さんに言われてからもあんまりもう意識しなくなりました。
方言はどうなんでしょうか。
方言はね、出した方がいいと思う。めちゃくちゃ出したらいいと思う。もうものすごい親近感湧くから。だから僕は名古屋で太陽光売ってる時、コピー機売ってる時っていうのは、僕は関西弁っていうのをもろ出していました。で、そんなに普段は出さないんですけど、僕もだいぶ隠して僕は標準語になってるなと個人的には僕は思ってるんですけど、名古屋で営業やってる時はもうだいぶ関西弁をわざと出していました。で、僕が滋賀県に戻ってきた時、僕はどうしたかっていうと、関西弁っていうのはだいぶ抑えて、僕は標準語で喋ってますみたいな感じでやっていましたね。だからそっちの喋ると、まあもちろん親近感が湧くっていうのもあると思うんですけど、え、君どこの出身なみたいな風になるわけで。 で特に訛りっていうのは親近感が湧くわけですよ。その関東の人と芸人さんとかでも訛り、訛ったまま喋られると結構なんか親近感湧くじゃない。もう何言ってんのか聞き取れないとかじゃなくて、あ、なんか親近感湧くなみたいな、優しそうな人だなって勝手に思ってくれるので、訛りはもうめちゃくちゃ出した方がいいです。方言はどんどん出していきましょうねと。で、え、何それって言うんだったら、いや、これはこういう意味なんですよとか言って、また話のね、話題が膨らみますからね。で、第4の壁っていうのが話の内容ですよ。だから話す内容か、僕の話している中身とかっていうのは、営業で話している、あなたが営業の現場で喋っている内容っていうのは、第1の壁、第2の壁、第3の壁、これを突破されないとお客さん聞いてくれないってことやから外見服装が良かったら聞いてあげよう、表情良かったら聞いてあげよう、態度や姿勢や仕草が良かったら、じゃあまあ聞いてあげよう、話し方、声の大きさ、抑揚が良かったら、じゃあ話す内容を聞いてあげようっていうふうになるわけですから、なかなかね、伝わらないわけね。で、また相手に伝わるのは、言葉というのは 7% ですよと、話し方っていうのが 38% で、態度が 55% っていうふうにも言われているわけですね。あの法則っていうのは、メラビアンっていうのは、限定された条件で出たパーセントだから、あんまり鵜呑みにするなっていうふうにも言われてはいてるんですけど、でもさっきの4つの壁って、僕、当たってると思うわけね。もうそんな関係ねえよじゃないと思います、はい、もうまず外見とかでも悪そうなやつが、これはね、特別な商品なんですとか言って言われたら、もう話の内容まで聞くかって、聞く気もせえへんと、もう帰ってくれっていうふうに思うわけですね。だから実際、そのテレアポだとか飛び込み営業とかやってる方って、ね、話す内容、話してもお得な内容言っていても、帰れバカ野郎って言われますよね。なんでかっていうと、怪しいやつが来たからっていうふうに思われてるわけですよ。だからすっごい、その飛び込み営業とか新規開拓っていうのはすごい厳しいわけね。その中身がわからないから、その人の中身がわからずに、その見た目だけで判断されますよ。で、その見た目っていうのが、例えば営業の手法だったりするわけね。飛び込み営業で来ましたっていうだけでもうシャットアウトっていう方いっぱいいます、はい、電話営業で、ね、営業してきたっていうだけでシャットアウトっていう人いっぱいいますよ。そういう人いっぱいいますから、そういう営業法でやるだけで、どれだけ中身が良くても、どれだけサービスが良くても、どれだけ商品が良くても、どれだけ価格が良くても聞いてもらえないっていう風になりますから、それは変えていきましょうねということになってきます。僕がおすすめするのはダイレクトレスポンス広告ですね。広告ですよ。広告がなんだかんだ言っていいです。もちろんそのセミナーで読んでとか言っていうのもあると思うんですけど、一番いいのはお客さんに動いてもらうっていうやり方が一番いいんです。お客さんに動いてもらうっていうのが一番いいやり方なんで、ぜひね、そういうのがあるので、見た目が9割ですよと。営業のやり方もその9割で100% 決まってしまいますよと。飛び込み営業で来たっていうだけで断られてしまいますから、そういうのやめて、お客さんが動く、これインバウンド型っていうのも言うんですけど、インバウンドマーケティングっても言うんですけど、そういうやり方に変えていきましょうねと。なぜなら、人見た目で 100% 決まっちゃうからですよと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。